Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、こんばんは。私エンガルが今日はあなたに同行することをとても嬉しく思います。1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとさまざまなのインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 335kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
これで最初のニュースです。在イラン・インドネシア大使ファリオラ・ムハマディは火曜日ジャカルタで、彼がインドネシアとイランの貿易額が2020年までに20億米ドルに達することができると楽観的な見通しを述べました。彼の中京でRRI Voice of Indonesia とのインタビューで、ファリオラ・ムハマディ大使は、両国は特に貿易と投資の分野で経済協力を強化する大きな可能性を秘めていると語りました。ファリオラ・ムハマディ大使によると、イランとインドネシア間の協力を発展させる可能性は、インドネシアのいろいろな地域や州に広がっているということです。ファリオラ・ムハマディ大使は、両国間の協力を発展させる機会を見るために、インドネシアのいくつかの場所を訪問したと主張しました。彼は、インドネシアとイランの間の協力額が今後数年間で200億米ドルまで増加することができると信じています。彼はエネルギーセクターでの協力はイランとインドネシアの間の貿易と投資の協力を増やすための最も有望なセクターの一つだと述べました。
So I'm sure if we can go the same direction, we can reach 2020.
私は同じ方向に進むことができれば、2020年までに20億米ドルに達することができると確信しています。私は明日や来年ではいいけれども、今後5年で200億米ドルに達すると信じています。なぜなら、私たちは協力する可能性があるからです。私たちは確かに様々な分野で協力することができますが、私はエネルギー分野が第一位であると思います。私たちがエネルギー問題について話す場合、電気、ガス、石油化学、石油発電の問題について話すことになります。そしてイランはその分野で業績を上げています。2018年のインドネシアとイランの貿易量は10億米ドル、つまり約13兆ルーピアに達しました。イランへ売られているインドネシアからの商品の中には、コーヒー、パーム油、ゴム、織物、靴、および電子商品があります。ファリオラ・ムハマディ大使によると、これまで確立されてきたインドネシアとイランとの良好な関係は、1979年のイラン革命の成功の一つだということです。それでは 中期の入試です。国民協議会 MPR ジュルキフリハサン議長は2019年2月12日火曜日、ジャカルタのセナヤン国会議事堂で2045年インドネシアビゾン外期の代表団を受け入れました。ディノ・パティ・ジャラウ氏が率いる代表団はインドネシアのディアスポラという海外移住者と様々な分野で活動する若い世代で構成されています。ディノ・パティ・ジャラウ氏はこの会議はインドネシアとディアスポラ社会の優秀な若者と引き合わせる場であると語りました。会議ではこのコミュニティはまた将来のインドネシアのための3つのことに合意しました。つまりインドネシアは質の高い民主主義、基本的人権を満たしている民主主義、そして全てのための法の支配を持っている必要があります。在米国の元インドネシア大使であるディノ・パティ・ジャラルによると、会議の結果は全ての知事、大学および国民グループに配布されるということです。国連事務総長のアントニオ・グッテリスは2019年2月13日に祝われた2019年の世界ラジオデーのテーマ、すなわち対話、寛容と平和を発表しました。最近の国連ウェブサイトに掲載されたメッセージの中で、国連事務総長はラジオが世界の政治と平和の維持に重要な役割を果たす強力なコミュニケーションツールであると認めました。
Radio is a powerful tool.
ラジオは強力なツールです。今日のデジタル中心の世界でも、ラジオは他のメディア、アプラットフォームよりも多くの人に届いています。ラジオは重要な情報を伝え、重要な問題についての認識を高めます。そしてこれは人々が彼らの見解や懸念を放送することができる個人的で対話型のプラットフォームです。ラジオはコミュニティを設立することができます。国連、特に平和維持活動にとって、ラジオは情報を伝達し、戦争の影響を受けた人々を団結させ、力を与えるための重要なツールとなります。この世界ラジオデーには、対話、寛容、そして平和を促進するラジオの力を確認しましょう。国連総指揮は水曜日にフランスのパリにあるユネスコ本部で一般公開される無料のラジオ番組を開催することによって世界ラジオデーを祝います。開催される活動には人々が放送の実践的な経験を積んで、コミュニケーションツールとしてのラジオの使用を促進するのを助けるためのワークショップが含まれます。その日、ユネスコは世界のコミュニティと平和に向けたツールとしてラジオをさらに紹介するために臨時ラジオ局を設立しました。それでは最後のニュースです。インドネシアラジオ国境保障局 RRI は2月12日火曜日、ジャカルタで国連 情報センターユニックの代表者の訪問を受けました。この訪問は国連が重要と考える社会問題の保障における協力を確立することを目的としていました。ユニックの代表者フランシン・ハリガン氏は帰り臨時を伴って会談で、ユニックは後に RRI がプログラムの内容を準備するのを支援するための専門家やリソースパーソンの準備に参加すると語りました。ハリガン氏は協力は拘束力を持ちないと主張しました。一方 RRI プログラムと制作ディレクターショレーマ・ユシュプ氏はユニックの訪問と合意を歓迎しました。彼はインドネシアと国際社会の両方に影響を与えると予想されるさらなる協力とプログラムの準備を検討することを約束しました。これでニュースを終わります。その後時の問題をお届けいたします。
Voice of Indonesia。
今日のコメントのタイトルはイラン革命の誕生日と経済改善における経済と透明性の希望するです。2019年2月にイラン革命は40歳です。1979年2月11日にその国はアヤトラ・ホメイニが率いるイラン革命を経験しました。今年2月11日にイランの人々は家を出て冷たい空気の下で通りを詰め込み、国の基礎であるシア派、イスラム教の原則に彼らの忠誠心を表明しました。忠誠心の表現はイラン革命に対するあらゆる警告の目白押しです。イラン革命の記念はジャカルタを含むその国のすべての大使館と代表者で行われました。イランのインドネシア大使ファイロラ・マハマディは演説の中で、イランの人々は革命運動に忠実である続け、政府を支持していると述べました。それがアメリカとその同盟国によって課せられて経済制裁を生き残るためのものです。ワリオラ・モハマディ氏によると、イランは未だ進歩を遂げています。テヘランは大量破壊の破格兵器を開発したとされているため、アメリカはイランに制裁を課して国の一つです。アメリカが経済制裁の圧力を強めているので、今年のイラン革命の記念は実際にはまだ続いています。シャー・モハマド・レザ・パレフィの政権を置き換えることに成功した歴史的な出来事を祝う路上で連れていった人々から反米を呼び、イスラエルの叫び声が聞こえました。取り降りた人々の悲鳴にはサウジアラビアのアルサイド政府に対する批判も含まれていました。テヘランではイランのハッサン・ロハニ大統領が1979年の革命によってイランは先制職業依存から解放されたと再び述べました。ロハニはまた彼の国がアメリカとイスラエルが引ける陰謀を阻止することに成功したことを認めました。彼はそれが外国人の脅威からそれを守っていたという理由で、彼の国がミサイル計画を実行し続けるであろうとさえ誓いました。イラン革命記念日の記念と寒い天候の最中の路上での人々のあふれから、人々が革命に忠実であり続け政府を支えてきたことが明白に見て取れます。国民の支持は経済制裁の圧力から守るためのロハニ大統領の手段でした。それにもかかわらず、イラン政府は確かに経済 的に落ち込んでいると感じる人々の期待を無視することはできません。さらに経済的透明性と住民の自由を望んでいる改革派の規模、そして汚職行為からの政府の浄化にも注意を払う必要があります。コメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は2月13日、インドネシア薬局エキスパート業界例についてから始めます。インドネシア薬局エキスパート業界例は、インドネシア全土の製薬専門家または現在医薬品技術労働者として知られる専門家を集める組織を結成記念日です。この組織は1946年2月13日にジョグジャカルタで設立され、そしてザイナル・アビディンは貢献した創立メンバーとして、インドネシア薬局専門家協会の最初の会長に任命されました。次はシドネイ・ヒルトンホテル外での爆発事件についてです。シドネイ・ヒルトンホテルの外での爆破は1978年2月13日午前1時40分に発生し、3人が死亡し、他の数人が負傷しました。ホテルでは連邦首相会議が開催されており、多くの外国人指導者が宿泊していました。アナンダマルガのメンバーは爆弾の隅で牢獄の刑を宣告され、いくつかの調査を経て恩赦の前です。最後に世界ラジオデーについてです。世界中で2月13日に世界ラジオデーを記念しました。この日付は1946年の国連ラジオのスタートに合わせに選択されました。この歴史的な瞬間は後に2011年11月3日に開催された第36回総会での世界ラジオデーとして、国連教育機関、科学文化機関、ユネスコによって決定されました。世界ラジオデーの設立は、ラジオが世界に社会的変化をもたらす重要な手段であるという認識に基づいています。これで今日の歴史を終わります。ありがとうございました。
Voice of Indonesia。
Thank you. akan kubiarkan kau menebar pesona untuk yang lain.
Rizna no minasan, anata wa mada Voice of Indonesia o kite imasu. Konkai wa energi koubutsu shigen shou wa hojokin nashi no taipu no nenryo abura no kouri hanbai kakaku no koushiki o happyou suru nitsuite osutai shimasu.
Voice of Indonesia.
Energi koubutsu shigen shou o sujita seifu wa subete no kokkyou no 給油所および供給の給油所が配給する氷または非補助金型の燃料油の小売価格を発表しています。エネルギー鉱物資源省の石油ガス総局ディレクタージョコシスワント氏は販売価格の公式は一般、自給者が一般的な種類の燃料の小売価格を設定するためのガイドラインとして意図されていると述べました。計算式は最低 5% から最高 10% までのマジン制限の規定を参照してます。彼は使用された販管、すなわちインドネシア中央銀行と159リットルに等しい1バレルを述べました。ジョコシスワントは続けて、この政策を取る際の政府の目的は、消費者を保護し、健全で公正な方法で競争するために、ビジネスマンを保護し、保護することで、あまりに大きな利益を得ないことです。彼は楽観的で、この公式は自給体間の健全な競争を促進することができるので、所管工はより不公平になります。小売価格の新しい公式によって、多くの国境の燃料補給所の燃料油の価格が下がり始めます。新しい式の発表と同じ22州の石油会社ペテパタミナプルセロは燃料油の価格を再調整しました。ペテパタミナプルセロのメディアコミュニケーションマネージャーアリア・ドゥ・パラミッタは世界の原油価格の下落傾向とドルに対するルピアの強化を受けて価格調整の方針が取られたと述べました。価格調整は無償の燃料油に適用されます。石油燃料の価格の調整額は1リットル当たり50ルピアから800ルピアまで様々です。ペテパタミナ・パルセロの小売マーケティングディレクターマスッド・ハミッドは政府の規定によれば下流の石油及びガス自給体としてパタミナは新しい小売販売価格の公式に従ってまとめられた価格設定メカニズムの対象となると説明しました。
Voice of Indonesia。
Di mataku kau begitu.
Voice of Indonesia.
Watashi Engar to issho ni anata wa Voice of Indonesia o kiite imasu. Hai, tsugi wa Indonesia de no kankou ya jimoto no hitto tachi no chie nado o shite iru Persona Indonesia no kōna desu.
Risana no minasan, Persona Indonesia no jikan desu. Kyō wa bidadari shima no rekishi o go shokai shimasu. Indonesia wa sono shize no kankochi o no miroku no hijou ni tonde imasu. Indonesia no 17,000 shimajima no uchi ni chumoku o tsumete iru shima no hitotsu ga arimasu. Sono shize no utsukushisa dewa naku, sono chumoku o tsumeru rekishi desu. Kono namae wa Bidadari shima desu. Kono shima wa Jakarta tokubetsu shu no chiki no Kepulauan Seribu chiku ni fukumarete imasu. Bidadari shima to yobareru mai ni, kono shima ni wa futatsu no namae, Suwanara Sakit shima to Purmeren shima ga arimasu. 17 seiki ni, Bidadari shima wa kono basho o toku nai node, Onru shima no katsudo shiji desu. Shiji toshite ooku no hōshō shisetsu ga kensetsu saremashita. 1679年, Feose wa Anke kara no iido である Hansenbyō no byōin o kensetsu shimashita. Kono tame, kono shima wa Sakit shima to yobaremashita. Onaji toki ni, Oranda jin wa Yosai kantoku kan wo setsuri shimashita. Kono tori de wa teki no kōgeshi kara no bōgyō jikko suru tame no kanto shunda no toshite kinoshimasu. Oranda jin niyotte shimerari no mai ni, Ambon jin to Oranda jin wa kono shima ni sunda koto ga arimasu. 1800年に Eikoku no Handai wa kono shima o kōgeki shi, kono shima no tatemono o hokai shimashita. ごろにオランダ人はビデダリ島の支配権を取り戻し再建しました。しかし英国は1806年に再び抗議し、オンル島とビデダリ島、そしてその他の島々は崩壊しました。1827年この島は中国の労働者と捕虜を武器込むのオランダによって再建されました。建てられた建物は1930年まで機能していたハジリオです。この島はリゾートになる前に1970年まで空いていて無人です。実際にこの島は人々が訪れたことはありません。1970年代大初頭、ペテ・シェブリスは観光地としての役割を果たすために島を管理します。1970年代、訪問者を引きつけるために島はビデダリ島を改名されました。理由はプトリ島、ネロアナ島などポラワンスリブの他の島の名前に触発されています。オランダの植民地時代からの歴史的な遺物はビデダリ島を主な魅力になりました。このリストでは海の雰囲気を楽しむためにリラックスしながら御祭台を提供しています。ジャカルタの近くに位置しているので、多くの訪問者はただ控えれるよう来るかワンディスワとして知られて代さえしません。訪問者は涼しい潮風を楽しんでリラックスしただけではなく、ビダダリ島にある歴史的建造物も見たいです。 Hesono ni minasan, kore de Peson no Indonesia o owarimasu. Asta mo hoka no myuryo teki na topiku de mata o aishimashou.
Voice of Indonesia.
Indonesia Go 講座で Indonesia を Go 勉強しましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座の時間です。ここではインドネシアの言葉とインドネシア語の会話をご紹介します。インドネシア語講座の番組は Voice of Indonesia RRI 海外放送局インドネシア教育文化省の言葉開発立ち機関の協力です。今回はマンブリカバル日本語でニュースを出すです。どうぞお楽しみください。次に連絡しますと題したヘルさんとトニさんの間の会話の例として紹介します。今日もトピックと関連する語彙や表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。Apa kabar? Apa kabar? 日本語でお元気ですか? Kabar baik. Kabar baik. 日本語で元気です。Aku juga baik. Aku juga baik. 日本語で私も元気です。Kamu apa kabar? Kamu apa kabar? 日本語で、あなたはお元気ですか? Menginap. Menginap. 日本語で、泊まります。Kamu menginap di mana? Kamu menginap di mana? 日本語で、どこに泊まりますか? Aku menginap di Hotel Mutiara. Aku menginap di Hotel Mutiara. 日本語で、私はモティアラホテルに泊まります。お互いに様子を聞くのよく使われる会話。例えば、こんにちは。お元気ですか?元気です。ヘルさんは?私も元気です。次に他の例を聞いてください。こんにちは。お元気ですか?元気です。トニさんはどう?彼らの状態が元気です。では、状態が良くない場合は?どうでしょうか?あなたの状態に従って答えることができます。例えば、シンタさん、お元気ですか?ちょっと頭が痛いんです。昨夜、私は睡眠不足でした。そうですか。薬をもう飲みましたか?うん、まだです。あなたが自分の状態を良くないというとき、あなたが話している人はその原因と何か他のことをきっと尋ねるでしょう。次に、飛行機の中で客室乗務員や受付係とタクシーと話すとき、トニさんはいつも私という言葉を使いました。しかし、トニさんが彼の友人と話すときは、彼は僕という言葉を使います。例えば、こんばんは、ヘルさん。ああ、トニさん、こんばんは。お元気ですか?僕は元気です。ヘルさんはどう?僕も元気です。ところで、今日の午後、ジョクジャに到着したよ。インドネシア語には、よく使われる第一人称の代わりに、座なら、僕または私があります。あなたが尊敬する誰かと話すとき、また、年上の人と話すとき、知り合ったばかりの人と話すとき、またはフォーマルな状況で話すとき、私という言葉を使ってください。しかし、友達と話すときは、僕という使うことができます。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてみましょう。これで今回のインドネシア語講座を終わります。今回のトピックがインドネシア語をもっと知りたい皆さんにお役に立ちますようにありがとうございます。またはお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Seandainya dapat ku melukiskan isi hatiku untukmu. Seandainya kau pun harus tahu lelah hatiku bila kau jauh. Namun ku rasa ku hanya ingin kau bahagia, jalani yang kau pilih. Jangan risaukan aku, percayalah kasih cinta tak harus memiliki. Walau kau dengannya, namun ku yakin hatimu untukku. Percayalah kasih, cinta tak harus memiliki. Walau kau coba lupakan aku, tapi ku kan selalu ada untukmu. Seharusnya kau pun menyadari resah hatiku bila kau dengannya. Seharusnya aku pun tak berharap miliki dirimu seutuhnya.
リスナーの皆さん、ボイスオフインドネシアです。じゃあ次は音楽の広場をお伝えします。
ボイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日はゴロンタロの曲をご紹介します。まず、ビンデビルフタの曲を聞いてみましょう。エディ・シリトンガが歌います。ビンデービルフタはゴロンタロ地域の伝統的な食べ物の名前です。この食べ物はB pinde bilihuta no utani hakkiri to kakarete imasu. Kono kashi no naka de utawarete iru you ni binde bilihuta wa sosu o kaketa tomorokoshi desu. Aji wa karakute totemo oishi desu. Binde bilihuta wa totemo oishiku gorondoro de shika mitsukeru koto ga dekimasen. Soshite onaji yona aji no mono wa hoka ni wa arimasen. Dewa binde bilihuta no kyoku dozu o tanoshimi ni kudasai. リスナーの皆さん、これで音楽の広場終わります。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きください。ありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。